先週は6章の前半から当時のユダヤ人たちが大切にしてきた3つの良い行い、善行、施し、これは他人に対する良い行い、そして祈り、神に対する行い、そして断食は、自分自身に対する行い、その3つの善行からなぜにこれらのことを行うのか、またどのような姿勢が大切なのか、イエスの教えを通して考えてきました。今週はまたダブりますが、その中で祈りという一つに焦点を当てて皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。なぜ祈りをもう一度振り返るのか、それはきっと皆さんにとって最も馴染みのある箇所であるかと思うんです。なぜならこの箇所は毎週私たちこの礼拝の中で触れている箇所だからです。主の祈りと呼ばれるこの祈りは、日本の教会は大概礼拝の中で主の祈りを皆さんと一緒に声を合わせて祈るということをしている教会が多いかと思います。私たちの教会はそのような声を合わせて祈ることは普段はしませんが、それと、代わりに礼拝の最後に主の祈りを、賛美を捧げて、祈り礼拝を閉じているわけです。親しみ深い箇所と言いましても、毎週毎週同じことを繰り返していますと、だんだんそれが当たり前のように習慣のようになってしまうのは仕方がないことかと思います。そうなりますと、なぜにこの祈りを捧げているのか、時に、見失ってしまうことがあるかと思うんです。皆さんはいかがでしょうか。きっと私も、含めてですが、主の祈りと言いますと礼拝の最後に歌う賛美だなぐらいにしか、なかなか、思って、いないところがあるかもしれません。しかし毎週私たちはイエス様が教えてくださった主の祈りを賛美していますので、もう一度この箇所を、見ていきながら、ご一緒に祈りについて今日は考えていきたいと思っています。祈りに関してイエス様は先週も触れましたが、偽善者のようでは、偽善者のようになってはいけませんと。街道や大通りの角に立ち、人に見えるようなパフォーマンスのような祈りをするのではなく、または異邦人のように同じ言葉をただ意味もなく繰り返して祈るのではなく、正しく私たちが祈ることができるように、ですからこう祈りなさいと、その祈りをイエス様が教えてくださっているわけなんです。皆さんよくご存知である、毎週私たちが祈っているこの主の祈りですが、大きく分けると2つに分かれると言われています。細かく分けるなら3つ。なぜならまず最初に呼びかけが、天にいます私たちの父よとあり、そしてその後に具体的な祈りに入るわけですが、前半は皆が聖なるものとされますように、きっと皆さんの多くの第3版また違う訳では皆が崇められますようにと訳されているかと思います。新しい聖書では皆が聖なるものとされますように、そして10節、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、この3つ、前半の3つは神様に向けて、祈る内容になっています。そして後半はここに、私たちの日ごとの糧を今日も与えください、 私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪から救いください。私たちに、私たちの、私たちの、私たちにと祈っているように、今度は後半は神様ではなく私たちのために祈る内容になっています。まあ、前半と後半で神に対する祈り、自分自身、人に対する人たち、自分自身に対する祈りと内容が変わっています。まあ、実会もそうでしたよね。前半の4つは神様に対する戒め、そして後半の6つは隣人、人に向けた戒めとなっているように、この主の祈りも2つに前半と後半で分かれているわけなんです。まあ、本当ならば、全部詳しく見ていくことができたらと思いますが、時間がないので今日はね、特にこの前半の部分に向けて、前半の部分を中心に考えていきたいと思っています。まずは前半の部分のまず最初、呼びかけになりますが、私たちは誰に、どのような相手にお祈りを捧げているのか、ここの呼びかけから受け止めることができます。日本語はね、文法上天にいます私たちの父よとなっていますが、まあ、言語であるギリシャ語、また英語などもそうですよね。 Our Father から始まるんですよね。私たちの父よ、天におられる、そのような語順になっているわけなんです。ですからこの祈りはまず父よと呼びかけから始まる祈りなんです。先週のメッセージでも、メッセージの後半に、私たちの今立っている場所、そして私たちはどのような場所に、方向に向かっているのか、時に確認するということが大切だとお話ししたかと思います。なぜならイエスが悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと私たちに福音を語ったように、イエスキリストを通して私たちにもたらされる天の御国、神の現実の中に私たちは立たせていただいており、そこに立っているからこそ神の国、天の御国の価値観を教える三条の説教に今私たちは耳を傾けているわけなんです。祈りも同じように確認したいと思うんです。それは主の祈り、時に繰り返し繰り返し同じことを祈っていると、なんだか、呪文のようにこれだけ祈ってればいいのではないか、そのように勘違いしてしまうことがあるかもしれませんが、教えられた祈りだからそれを忠実に一字一句間違えないように祈ることに意味や力があるわけではありません。私たちはなぜこのことを祈るの、この祈りを通して私たちは祈るのか、私たちの立つ場所、そして向かう方向を考える必要があると思うんです。そしてその立っている場所とは、まさに私たちの父よと祈り始める呼びかけから分かるように、神の国の現実に立たされているとは、もう少し深く見ていくならば、父とこの関係の中に私たちは立たせていただき、祈りを捧げているということなんです。いろいろな祈りがこの世界にはあるかもしれません。どなたに対して祈っているのかわからない祈りではなく、100打てば1つぐらい当たる、そのようなとにかく当てもなく祈る、そのような祈りでもなく、まあ万が一聞かれたらラッキーだと思えるような、そんな感覚の祈りでもなく、父とこの関係の中に 祈るということは、きっと皆さんも父、そしてまたは母親、その親との会話の中に、関わりの中に経験しているかと思いますが、たまたま聞いた、ちょっと関心があるから聞いたではなく、その話しかけるどのような内容も親は子に対して関心を持って耳を傾け、なるべくその子の思いを汲み取り、その子にとって何がベストなのか応答してあげる、そんな父と子の関係にあるように、私たちは子として大胆に、そして何の気兼ねもなく祈ることができる、そんな神と、父なる神とこの関係の中に祈りを捧げて大丈夫なんだということをイエス様はまず教えておられるということなんです。しかし父よと言った後に天にいますと、いきなり今度天に私たちの思いを向けさせるわけなんです。確かに父と子という本当に親子のような親密さがある中に祈ることはできますが、忘れてはならないのは、その私たちの父は実は地上にいる父とは少し違い、天におられるお方であるということも忘れてはいけない一つだと思うんです。すなわち私たちは父に対して祈っているわけでもあり、それと同時に天におられるお方、それは神にお祈りを捧げているという、まあ、父と子の関係の中に立ちながらも私たちの向かう方向性は天におられる神であられるということなんです。まあ、そもそもなぜ私たちはこの主の祈りを毎週覚えて祈っているのかと言いますと、まあ、ルカの福音書などには、弟子たちがイエス様に祈り方を教えてくださいと尋ねた時に教えられた祈りとして書かれていますが、そもそも私たちはどのように祈ってよいのか、そんな私たちの祈り方に対するあるべき大切な形を要約している祈りだから、私たちは大切にこの祈りを覚えるわけなんです。なぜならこのマタイ6章でイエス様が教えられていることは、先週見たように善行と呼ばれるものに対して私たちが注意しなければならないから。それは神のために、他人のために、自分のためにと思って自分自身の、鍛錬のためにと思っていながらも、私たちのその善行の心の中は偽善者のように、本来の目的とはすれ違わい、自分本位になっている、弱さが私たちにはあり、その問題を指摘しているわけなんです。ですから祈り方に関しては、人前で街道や町の隅に祈るのではなく、部屋の中に隠れるように祈りなさいとイエス様は教えられていますが、その仕方、形式だけではなく祈りの内容に関しても、果たして私たちは正しい祈りを捧げていることができているかどうか振り返る必要があると思うんです。自分の必要、自分の課題、自分の願うことだけを祈りとして神様に届ける。それはまさに小さな子供がお父さんお母さんに一方的にこれが欲しい、あれして欲しい、あれを取って、これをやってと思いを伝えているような祈りなのかもしれません。もちろん父と子の関係であるならば、それは全く間違いはないわけです。お父さんはその子供の声を愛を持って受け止め、そしてその子供の声に応答してくださるわけです。しかし私たちはいつまでも赤ちゃんのままでいるわけではない、ね、完全な、巫女の御丈にまで、ね、成長していくということが私たちのクリスチャンの歩みには大切で、子供が大人になっていくときに親との会話が必然的に変わっていくように、私たちもお父さんに対する意識が変わっていく必要があるわけなんです。 多分皆さんも大人になってからもお父さんにあれ買ってこれ買ってお母さんにあれ取ってこれ取ってって言ってるわけじゃない、むしろ心配する側になってきているのかと思うわけなんですよね。ですから私たちも父よと祈るときに、ただ私たちのお父さんのように祈るのではなく、天にいます父なる神に対して祈っているということを私たちがさらに受け止めるときに、親密さと同時に天におられるお方、神に対する恐れ、その恐れとは怖い恐怖、その恐れではなく畏敬の念を持つ、尊敬の思いを持ってへりくだりの中に祈りを捧げることができるかと思うわけです。いいですか、方向が変わる、悔い改めなさい、神の御国が近づいて、天の御国が近づいたから、それは自分本位の自分自身の思いだけを伝える祈りから、神に向かって祈る祈りへと方向が変わっていく、これが私たちの悔い当たるための一つでもあるかと思うんです。ですから次に呼びかけた後に、皆が聖なるものとされますように、または皆が崇められますようにと神に向かい祈り始めるわけです。私もこの祈りの中に一番最初に、天の父なる神様、あなたの皆を礼拝します、またはあなたの皆を賛美しますとよく祈ります。でも時にそれが当たり前のように祈っていて、私も時に何のための皆なのか考えることがあるわけですが、皆さん、この皆を崇めます、皆を聖なるものにします、この皆とは何なのか、この港は神様ご自身を表している言葉なんです。ではなぜ神様ご自身の名前をそこに入れないのか、神様と言わないのか、それはイスラエル人は十戒の一つに神の皆をみだりに唱えてはならないという戒めのゆえに、神様の本名、今ではヤハウェと呼ばれると言われていますが、それをみだりに口にしないように港、神様を代わりに呼んでいたわけなんです。ですから皆が聖なるものとされますように、皆と私たちが祈るときに、神様ご自身のことであると同時に、神様がどのようなお方か、そのすべてのご性質を表していると受け止めていいと思うんです。ここに出ていますが、神様の名前というのでしょうか、神様を表す呼び方として聖書にはさまざまな名前が出てきます。アブラハムがモリアの山に行った時の有名なアドナイイルエ、 主は備えてくださる、アドナイラファ、主は癒される、アドナイニシ、主は我が旗、アドナイシャロム、主は平安、その他にも主は私の羊飼い、主は私たちの義、主はそこにおられる、神がどのようなお方なのか、そのご性質、ご性格を表す名前が、表現が聖書の中には数々出てきますが、これらすべてを含まれて皆と私たちは呼び、その皆を聖なるものとする、すなわち特別なお方として唯一無二の神であるということを私たちが認めるということになるのです。そしてそんな神の御名を覚え、その神を認め、その神を崇め、私たちにとって唯一のお方、大切なお方として礼拝を捧げる、崇めることをまず第一にする、それが祈りの最初に来るわけなんです。なぜなら私たちは神の存在を知っていながらも、神様と言いながらも 心の中では自分自身の方を向いてしまい、自分自身を中心に考えてしまう弱さを抱えているからではないでしょうか。神様と、もちろん私たちは祈り始めます。しかしまず口に出ることは神様に対する礼拝、神様を讃え、神様の存在を感謝する、その言葉よりも神様聞いてください、助けてください、癒してください、与えてください、そんな自分の思いだけを伝える祈りになってしまう傾向はないでしょうか。まあ祈りだけもそうかもしれませんが、日曜日の礼拝も私も、時に確かめていかなければならない、この方向性を確認しなければいけないかと思っております。私たちも礼拝に来るときに、もちろん私たちは礼拝を通して多くの恵み祝福を受けるわけですが、でも礼拝と本来の目的は、私たちが祝福や恵みを受けるよりもまず私たちが捧げるものであるということを、私たちの礼拝の中で大切にしたいと思うわけです。皆さんは礼拝に来るときに、今日は私たちはどのようなことを神様に捧げることができるのか、どのような礼拝を神様のために精一杯捧げることができるのか、意識して礼拝に来られているでしょうか。まあ、いろんな方に聞くと、やっぱり礼拝の中心は、牧師からのこのメッセージではないかと思われている方がたくさんいるようでありますけれども、実はこのメッセージというものは礼拝の中心ではないと思うわけなんです。むしろこの最初の賛美、そして神様に捧げる祈り、そして最後には国と力と栄とは主にありますようにという告白で閉じる礼拝のその最後、私たちが神に対して捧げるその言葉、心、思いが最も大切な一つであると思っています。なぜなら歩んできた一週間は、私たちは目の前にあるさまざまな出来事、自分自身のことに精一杯に歩んできたかもしれませんが、この時はそれらをすべて神様に向けて私たちは礼拝し、神を崇める時間であるからです。ですからその皆を、崇めた後に続いて、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、神を中心に、そんな天におられる父、私たちの神の御国、すなわち神がおられ、神が治められるその場所が私たちの中にあって、私たちの内側にも、そして外側にも広がっていくことを願い、天の神の支配、天において神の支配があるように、この地においてもその神の国の広がりとともに、神の御心がさらに、そしてなおなお行われるように祈るわけなんです。そしてそのことは、私たちと父なる神と、ことしてくださった私たちの関係性の中にある信頼と信仰があるから、そのように祈ることができるわけなんです。何よりも今日お伝えしたいなかったことは、私たちの祈り始めるときに、私たちの祈る方向は自分本位な祈りになるのでもなく、ちょっと待った、神がおられる、天におられる父にまず向けて、その聖なる神を認め、そして認めるだけではなく、その神の存在を心から崇め敬い、 信頼する私たちの思い、心をお届けするその祈りから始めることが大切であるということをイエス様は私たちに教えられているわけなんです。そして神から始まった祈り、その次に自分たちのための祈りとなりますが、この日ごとの糧のための祈り、罪の許しのための祈り、そして試みから私たちを遠ざける祈りは、私たちの体の必要でもあり、心の必要のための祈りでもあり、そして私たちの魂、霊のための祈り、この3つだと言われています。すなわち、包括的に私たちの全てにおって必要な、祈りをこの後半の3つに含めて祈っているわけです。主の祈り、私たちは毎週礼拝の最後に祈っておりますが、私たちがどのように私たちの父、天におられる神に祈ればよいのかを教え、そしてその主の祈りを通して時に私たちが主の御心にかなった祈りをしているのかどうかをもう一度確認し、そしてあ、ずれてしまっていると感じるならば、それをもう一度正しく直し、神と私たちの会話である祈りに導いてくださるものなのです。今日も礼拝の最後に主の祈りをご一緒に祈りますけれども、ぜひ毎週毎週賛美している主の祈りとして終わるのではなく、もう一度その歌詞の祈りの中身を確認する機会として、あなた方はこう祈りなさいと私たちに教えられた主の祈りを通して、私たち自身の祈りを見つめ直し、この祈りを通して私たちと神様の関係がさらに深く豊かなものになりますよう、私たちはご一緒に祈り続けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。